おしゃべりオムライスポッドキャスト。
M1 のことについて喋りたくてしょうがない男たちスペシャル3本目ということで、もう今回で締めようかなって感じではありますけれども、
ブリシャブ本当にめっちゃ来てるね。
あ、そうそう、やばい。お待たせしちゃってるんでね。うん。
やっぱしゃぶしゃぶだからね。あんま漬け込まない方がいいよね。
うまい。
おい。おい、冷たい目だな。
漫才の話してきた人たちと思えぐらいつまんないです
よね。うん。もうちょっといろいろ考えてたんだけど。
俺も何か やりたいなも
ん。ちょっとなんか差し込みたい。
3回目ぐらいなんとか。
ミキ、
はい、
ね、敗者復活1位がミキで、あの僅差だったんですよね。
そうですね、
30何万票入ってたのが2組だけで、33万がミキ、30万がプラマイナス
とか、そんな感じ
プラスマイナスだったんですけど、はいはい、プラスマイナス、プラスマイナスどうでしたか、敗者復活。
あ、私は本当に個人の感想ですけど、さ、うん、やっぱり分かんなくて、分かんなくて、はい、あ、面白いなっていうだけで、うん、別に M1 でやんなくてもいいじゃんみたいな、あのか、日曜チャップリンとかでやってよと思って
日曜チャップリンも面白いですよね、うん、そこですよね。
M1 で見る漫才じゃないと思うんですけど、でも、うん、まあ、そんなこと言うとトロサーモンとかもそうなっちゃうので、
まあ、そうです
ね。あ、もう今はそういう時代なんやっていうのが自分の中 の、うん、あの消化ですね、うん、
はい。ミキね、ミキ出てきましたけれども、うん、まあ、ミキ、その、なんてでしょう、これもまた上沼さん問題みたいになっちゃうと思いますけど、はい、自虐、ギャロップの自虐はダメで、ミキの自虐はいいのか問題
がありました
ね、あると思うんですけど、まあ、結局なんかハゲ方が面白くないみたいなところに修練されてしまうんじゃないかな
ってい
う感じが。その
人のことを知ってるか知らないかじゃない。
そうだから、それも多分含めて、それも入れていいのかみたいなのがあると、あるあって、こういうふうに言われてしまってるんだと思うんですけど、
だってよく知ってるおじさんとよく知らないおじさんだったらさ、よく知ってるおじさんの方がいじっていいもんね。
そうね、うん、よく知らないおじさんいじったらめっちゃ怒られる可能性ありますからね、
うん、かわいそうだし。
ただよく知らないおじさんのことをいじってる人はめちゃめちゃ面白いけど、うん、
まあ力量次第ってところがありますけどね。ねえ、ミキ、まあ、ミキ、
はい、
ミキだなっていう感じは、
うん、なんか共通してたけどさ、
はい、
見たことのないものをやっぱ見た方が面白いからさ、
やっぱ見たく、そこなんですよね。結局なんかそれだけで考えるのもあんまり良くないなと思いつつ、うん、結局そういうなってしまうよな。
M1 はもともとはそういう、まあ、文化圏でしたよね。
まあ、そうですよね。
これまで見たことないものを見せてくれる大会なんだろうなっていう、
キリン枠みたいなところなんですよね、
うん、めちゃめちゃ滑ってもいいから、うん、やばい、とんでもない場に居合わせてるなって生放送で思ったら面白いし、ね、うんうん、
スリムクラブみたいなことなんですね。
そんな感じ
です
ね。
そう、う
ん、スリムクラブ実は準優勝してるんですよね。
そうですね、そうそう、
準優勝だなと思いましたけど、
あ、優勝じゃないの。
いや、準優勝
優勝じゃない
の、ね、優勝笑いです、その時は、
う
ん、
あ、そうか、あ、そうか、なるほどなるほど、そうです。
でもスリムクラブで優勝の方が強いな、うん、
で、8組目かな、
はい、
トム・ブラウン、
はい、
ね、唯一の非吉本、
ね、満を持してって感じですね、この8組目っていうのもね。
そうですね、
私今回そのあのなんだ、えみくじって結構よくできてんなと思って。
そうですよね、
八百長で組みましたって言っても驚かないぐらい
組まれた、
よく引いたなって、やっぱこういう時ちゃんとなんか、うん、今度ね、気を見といてよかったなっていう感じですよね。
そうです本当にね、そうですよね、芸能人でね、あの唯一の非吉本ということなんですけれども、はい、まあね、K ダッシュで、
うん、
まあ、吉本勢がね強くなっちゃうのもしょうがないっていうところあったりするんだけど、うん、その中でトム・ブラウンということで、
リトルトゥースとしてはやっぱりこう
ね
オードリーがこんなにこう、うん、事務所としていいことがないってラジオで言ってるの、
う
ん、
そうね、まあ、俺らの上には来てほしくないって言ってました
けど、ね、そうね、準優勝止まりにしてほしいって、
そうですよね、うん、トム・ブラウン、いや、でもやっぱりちょっと面白かったですよね。
面白かったですよね。
僕もう準決勝のネタを本当もう曲かっていうぐらい見ちゃったりしたんですけど、
それでも曲か、
うん、面白かったですよね。
いや、面白かった、
うん、面白かったですね。しか言いようがなくなってるところ
、いや、やっぱ他の人の見たことないものを見てみたいじゃなくて、うん、あのこうなんかこう家ではやっていいけど、うん、外ではやっちゃダメっていうことを外でやっちゃってるみたいな、いや、
ね、
見られてるけども、
う
ん、ここではやっちゃいけないって、
う
ん、
そ
の
そ、ね、
場の新鮮さみたいなのがあったんじゃない、
は
い
は
い、
う
ん、
実際俺家だともう「ちょ待てよ」って
なんだよ、なんでだよ、
皿とかあれだから「ちょ待てよ、ちょ待てよ、ちょっと待って」
小学生みたいな、
ホントそうね、そうなんですよ、
どういう生活なんだよ
いや、皿洗ってるんですよ
ねえ、だからやっぱりやっちゃいけないとこで、
うん、
あのやるっていうのは面白い。
あ、そうですね。だから M1 好きな人たちはいわゆるトム・ブラウンがどんな風になるんだろうっていう楽しみは絶対ありましたよ ね、 ね、あの、まあ、最下位でもいいし優勝でもいいし、
うん、そしたらまさかの結構いい線いってたっていう、いい線いってるっていうね、あります。
惜しかった。
そうですよね、
いっぱい吹き出し好きそうだもんね。
そう
ハワワワワワってなるもんね。
本当もう何なんですかあなたたちは言いたくなりますよね。
そうね、
なんかそれこそあのラジオじゃなくて裏実況というのもあって、なんかウェブ配信みたいな過去の M1 王者たちが見てなんか語るみたいなのあったんですけど、笑い飯の西田さんだったかなが確かトム・ブラウンはあのやる全くやる必要のないことやってるから面白い。あ
そうですね、
言ってたもんね、布川が誰に対して楽しみですねっていうのがあるのでね。
見てみたいかもっていうね、出てきますよ
ツッコミじゃないんですよ。
ダメだしね、しかも
確かに
ダメ、
ね、何を見てるのかずっとわからない、
ね、確かにそうね、
うん、ただなんか意外にこう本人たちは真面目というか、結構なんか爪痕残していきなよってすごい言われるんですけど、だんだんなんか腹立ってきて、優勝するしと思ってましたねって道夫さんがね言ってましたね。
かっこいいですよね、あの発言とかもね、
うん、絶対に切ることもないものを切る用の包丁のセールスを2人にしてるみたいな感じ。
そうね、絶対売るしみたいな。そうですよね、結構なんか K' の若手とかにもすごい慕われてるらしいですからね。
あ、そうですね、
らしいですね、っていう中で出てきたのが霜降り明星
だ
よね。
あ、はい、
笑いが一番多かったもん、
まあ、爆発しましたよね。
爆発ですね、
今
ね。
結局なんかその M1 見てて一番気持ちいいのってやっぱり爆発してる瞬間を見るところが一番気持ちいいなっていうのが
確かに
ですけど、なんか霜降りで、まあ、全組面白かったんですけど、霜降りでようやく爆発が起きたかなっていう、うん、
ライフルとバズーカどっち持ってるみたいな。
そうね、あ、うん、そうね、バズーカがせいやさんでライフルが粗品さんみたいなイメージではありますよね、
う
ん、霜降りとかってどうですか、小森さんとしては。
そうですね、でもまあよかったんですよね、まああまりその私みたいなそのなんかそんな漫才ってこうやってこうやってこう変わってとかってなんかこの構造がとかみたいなことを考え始めると、別にそんな、まあ、普通のことだと思うんですよね。ボケて突っ込んでっていうのは、まあ、だったら頻繁にあるってだけで、
はい、
なんですけど、まあ、やっぱりあのそれじゃあちゃんと説明しきれないぐらい面白かったと。
そうですよね、
まあ、普通にボケも面白いし突っ込みも、
うん
ね、言葉選びも面白いしっていうところで、うんうん、まあまあ本当に健康的だなっていう
感じですね。そうですね、
耳にずつちゃんと裏切ってくる感じ、
うん、
なんか大裏切りはなくて、
うん、ちゃんと面白い漫才が出てきて、うん、で、まあ、この番組の流れ的にももうそろそろ笑わせてくれよ、でトム・ブラウンも出たりしてみたいな、うん、っていうところでもう いろんなものががっつりハマった、
うん、そうですよね、うん、なんかそのよく言われてるのが、あの粗品さんもともとフリップ芸をやって、はい、フリップめくって突っ込むみたいなのが、はい、そのフリップがせいやさんになったみたいな感じで、うん、動くフリップみたいな感じ、うん、っていうふうには言われたりはしてますよね。個人的にはあの走馬灯のシーンが
一番面白かったですね。
この道に出てくるのかしょうもないって、こんなの嫌だなみたいな、走馬灯でこれ見たら嫌だなっていう。
あと走馬灯を知らないのかっていう、
あの、ま、豆でかーって、ね、両手で持ってましたからね、どんだけでかいんだっていう。そう、まあ、だからこう
言う、そう思うと結構走馬灯に残りそうですよね。
そうです確かに、そんなでかい豆だったら残りますよ
ね。2人で童話をやってたのかな。
そうっていうのでなんか振り返っててもね、面白いなっていうのは、うん、
面白いですね、
ありますからね。
ね、
ですよね、面白かったんですよ ね、
なんかベタとシュールを2人でやってるのがいいね、うん、なんかこうちょうどいい、うん、そのシュールもみんなが知ってるシュール、
うんうん、しかもベタでどんどん出して、それについてそれに対してこうシュールで切っていくからこう、うん、笑いが増えていくみたいな、う
ん、いいですね、味付けが両方あるみたいな、
うん、ですよね、っていうところで満を持して和牛っていう、はい、これ1本目がゾンビでしたっけ。
1本目はゾンビですね、
そうですよね、はい、ね、まあ、和牛
だから BL 崩し、
あ、同じ意見です、本当に
BL 崩し、
同じ意見、
本人たちが嫌気さして1本目で、うん、2本目はファンサービスしたのかなと思って、うん、だけどその感じも、いや知らんしと思って見てたから 笑いの総量は別にそんなに多くなかった、
ね、あ、まあまあまあまあ、まあ、
そういうテンプレという
か、そうね、あれ、1本目なんだ、え、ゾンビだっけ、
ゾンビです。
2本目が何でしたっけ。
2本目が
オレオレ
詐欺。
あ、そうか、2本目がオレオレですね。
そうそうそうそう、
え、でも1本目も BL っぽいんだよね、そしたら。
いや、だからあの 川西さんでしたっけ、うんうん、川西さんに女性をやらせないっていう、
ああなるほどね、
男女みたいな、
うん、でもあれはもう完全に男女ですよもうね、やってることは、
うん、あそうですよね、確かに、
だからもう
むしろ BL なんじゃない
か、あそうそう、なんかちょっとなんだろう、俺和牛の1本目は泣いちゃって普通に感動ってかなんかいい話やなみたいな、
そんな普段もネタ中も仲いいやらなくても、うん、てかそもそもゾンビウォーキングデッドや、うん、このゾンビネタがトレンドっていうのもちょっとこう、うん、でも今更、うん、でもまあそれをネタに持ってくるのもいいですけど、はいはいはい、いい、まあまあよしとするかと思って見てたら、うん、その最中にあの料理作って待ってなってするのは、例えばなんか瀕死の状態で、うん、こう大丈夫かって肩を揺すったりとかするでもなく、うん、ちょっと待ってたらもうすぐできるからって料理作るとかの感じが、うんうんうん、もういつもの和牛になっちゃってるじゃないですか、
うんね、
そのゾンビじゃないなくなってるじゃんみたいな、
ああなるほどね、
になって、おいおいおいおいみたいな、こんな二人が仲いいの今見せられても知らないっすよみたいな、
あ
その本人たちが気づかないレベルで、はいはい、マジで仲いい感じ出しちゃってるじゃない、
はいはいはい、なるほどね、
と思ったら、いやまあそうかもしれないし確かにホクホクするけどみたいな、
あ俺も逆にだからそこでむしろ感動したタイプだった、
あだからその感動の理由は多分そういうことです、ね、
あそうそう、あのもう最初から類なんだろう、あの落類っていうかもう涙を流した、
落類しちゃった感じそうか、じゃあ同じポイントに気づいたけどそこにこうハマるかしらけるかっていう違いだった
しらけてはいないけど
何かあるのかもですね、
うん、笑いにはなってなかった、
漫才の最初でもし俺がゾンビになったらお前は俺を撃ってくれるかっつって、うん、もうやちょっとやばいなと思って、
ウルコメっぽかった、
そうそうそうそう、
ね、確かに確かに、
もうね愛し合ってるだけですから、
地球がなくなっても私のことを最後まで見ててくれるみたいな、
そうそうそう、あその系ですよね、その系統のね、
なるほどね、確かに、
でもあれはまあでもまあ普通に最後最後で面白かったし、うん、でも面白いとかじゃなくて普通になんかめちゃくちゃ良かったっていう、うん、
でも和牛の今までのネタの面白いところはそのボケとしての定義を急に厳密にして、だからこうミクロにした瞬間に、
はいはいはい、
あなんか面白くなるっていうか、うんうん、その間になんかこう情がどれだけ入ってくるかみたいな、うんうん、
そうですね、
というところで最終決戦に残ったのが、ジャルジャルと霜降りと和牛ということだったんですけれどもね、はいはい、あのまあ、最終決戦、うん、まあ、正直どれが取ってもあのどの組が取ってもおかしくないなという感じではあったかなというのはと思うんですけど、
はい、
そんな感じでもない多少さん、
いやもうジャルジャル大好きですけど、
うん、
も
う
2本目も見て、うん、始まった瞬間はやっちゃったと思って、
あネタ選びが、
うんね、だってもうあのネタ知ってる人の方が多いんじゃないですか、
まあね、うん、ちょっとすごい擦ってるものではだからそこ難しいですよね
っていうふうに言ってましたね、もうあの今年は1本しかネタが作れなくて、だからもう2本目になったらもうあのありものをやるしかないんだっていうのは本人たちが言ってて、うんうん、
だとしたらありものを知ってるって本人たちも結構分かってるから、うん、そこでむちゃくちゃやった方がもうだってあと票が1票ずつ入るだけなんだから、うん、こんなことやってて俺たちいいのかって言うとか、ジャルジャルですジャルジャルですって言ってて、
うん、
大事な舞台だぞってよく言うボケみたいに、
ね、
そこでみんな見てるこのネタもうやって見てるでしょってお客さんに振るとか、
えじゃあアルコ&ピースみたいなことをやれってことですか、
だからそういう
巻物みたいな感じ
とか、
あ
でもだからみんな見てるってことがもう分かってて、うん、その舞台で2本目になるってことは
そこも含めてもメタにしちゃった方がいいってこと、
なぜならみんな見てるってことを知ってるから、
なるほどなるほど、うん、
とか
そかそかそか
つかみとか最後だけでもね、うん、そしたら急に何だ分かっててやってんじゃんっていうちょっとこうなんかくろうと笑いがあるけど、
あそっか、ただそれやるとなんかもう決勝で勝ちなんかね、あの怖ささみでもね言いますけど勝ちきるネタには何なんだいなっちゃうっていうのは
だから元からそういうことにするならなんかこう、ね、
あもうそこで爪痕というか印象残したわ、
それを縦軸にするから ね、核ミサイル級のなんかこうなんか生放送だけど大丈夫みたいな感じがやっぱないと、
そっか、
なんか、まあ、それかなんだろう、なんか国名は結構1本目やって2本目は分け 国名やるからね、うん、
なるほど、
にゃんこスター的なね、なんかこうもう1回おかわりみたいな
そうね、
区、うん、名を言うとかね、区、うん、名を分けるとか、
勝つしかとか
意外とこっちの方が難しいな
ってなってますけどね。それで言うとなんかね、
あの服装と逆でやるとかね、ほら俺の気持ち分かるだろうとかっていう、
それどうなんだろうな、
舞台裏を見たいとかね。
それでなんかトム・ブラウンも結局なんか2本目やらなくてよかったって話ありますよね。なんかあそこでこう加藤一二三幻想みたいなのを落とした形が良かったんじゃないかって、
ね、最高ですよね、あ
のね、うん、寿司の中から出てくるんですよみたいなね。
食べなかった B 定食の方が一生ぐらいみたいな。
あ、なるほどね、 B 定食理論ね、
うんうん、初日に来たらやっぱ A だけどね。
そうね、
確かにな、そういうこと、
さぞかしうまいんだろうなっていう。
まあ一生食べねえけど、
一生
一二三つ三つ三つまんとらんってますけど、そうね、まあ確かにね、うん、っていう中で、まあ、和牛と霜降り、まあ、霜降りの2本目もまあまあやってるネタではありましたけど、ね、
は
い、うん、そ
うですね、霜降りの2本目はもう去年の予選とかでももうこすってるてか、ひたすらこすってるネタです
ね。そうですよね、
もうどこでも見るネタですね、
うんうん、ですけど、まあでもやもうなんかもう同じように本当もう爆発というか、うんうん、してましたからね、というところで、でまあ、票が入ったところで言うと、はい、ですね、巨人さん、志らくさん、花輪さん、あと誰だっけ、もう一人、もう一人は誰が入れたんだ、
中川圭司、
レイジさんが、霜降り、はい、で富澤さん、松本さん、上沼さんが和牛っていう、
綺麗に分かれましたね。
そうですね、
4本3本
だからすごいシンプルな話、近い方が和牛面白いんじゃないかって
。その近い、そんなネタやってないと思うよね。
だから高々数メートルというか、
小森さんの言う女王はあの境界線から女王が伝わらなくなったのかもしれない、はいはい
はい、ね、ハリウッドザコシショウは数百メートル離れても
面白い、ね、か後ろの人は本当に親族にオレオレ詐欺に合ってるから
、ね、うわ多いな。まあ多いけどね、オレオレ詐欺に
いじってんじゃねえぞって、ね、
こっちはマジ100万もらってるみたいなねありますけどね。まあそういうことで、まあ本当に
結構納得はしたけどね。
まあそうですよね、最後ね、ちょっとなんか松本さんがこう涙ぐんでた
み
た
い
な、
ね、あですね、
あれは何の涙だったんでしょうね。
どうなんですかね、うん、まあちょっとよく分かんないのもあるけど、まあ、多分が番組をこう作り上げてるっていうか、うん、本当にその3時間半今回なんか みんなで協力して一つの M1 グランプリをちゃんと作ってお届けしましたみたいな、うん、まあもちろ ん, そのなんか異物は混ざってるけど、
総力戦って言い方もしてましたもんね。
なんでその感じはすごい、多分それはまあ感動させるだけのエネルギーがあったんじゃないかなって思いますね。
綺麗、うん、に終えたなっていう感じ、
ね、本当に本編は綺麗に終わってね、それこそ俺も田所さん家から帰る帰りもちょっとホクホクした気持ちでね、
そうそうそうそ
う、うん、思ってたんってなったのね。俺が M1 のこと一番思ってんねんってどの口が言ったんだってありますけどね。というところで本当にニュージェネレーションの台頭みたいなところで、うん、綺麗に終わったところはありますけれども、はいはいはい、っていうところでここからまた1年が、はい、始まっていくとなると思うんですけど、ね、2019 M1 グランプリ
2019出るんですか。
対策会議みたいな感じですけども、展望みたいなのって小堀さんあったりするんでしょうか。
あ、そうですね、でも2017から2018って見たときに、やっぱりそのいわゆる2017でこういうことがありました、うん、2018年はそれに対してこんな人たちが出てきます、はい、まあ、当然新しいのも出てきますみたいなのが あって、はい、やっぱそこら辺がこう上手に今ストーリーというか、
はいはいはい、
なんか台本としてはしっかりこう、うん、できてきるんで、
はい、
もう一発面白いのを、なんだろう、そこら辺の流れも組みつつ新しい風も入りつつみたいなのをやると、いよいよ視聴率 20% とか見えてくんじゃねとか、
アカデミー賞っぽくなってきた。
アカデミー賞、
その年の MeToo、うん、があって、うん、例えば、
あ、はいはいはい、確か
に黒人のテーマにした映画が今年流行りました、うんうん、でそれを作った監督ですみたいな、うん、トレンドのネタ作ってます、ね、うんうん、
はいはい、
だから、まああいうネタやってるし、うん、ユニバースはいた方がいい、
はいはい、
あの人いると、うん、なんかちゃんとスピーチでウケるし、
うんうんうん、
でもその中で今年やっぱこの人は評価しちゃダメだみたいなのみんな思ってるし、うんうん、なんかそのなんて各部門ごとのトップとか、
う
ん、
あ、そうですね、
こことここでどっちがノミネートはしてるけど賞、うん、はい、取るのは別みたいな、
うん、
ところとかはなんか それをみんな年末とかこうある1年の中で、うん、いや1年がうちの国をもう国っていうかこの場をこのシーンを、
うん、
おはざっすみたいな感じを、うん、
ね、
呼ぶみたいな、
うん、
でその中でやっぱこうルーキーも入れておこうかみたいな、
そうね、そうね、
ノミネートに近いな感じかな、うん、その決勝 本当に上位1から順番10位までの面白い人というよりも、
うん、
ノミネートした人たち、
うん、
何ノミネートかは審査員に聞きましょう、
ね、あ、なるほどなるほど、
感じがなんかこう今っぽい、うん、
なんかその M1 って最初結構シックなね、あのイメージの生徒だったっていうところ で、
そうですね、はい、
2004年ぐらいまでそんな感じだったん
ですよ ね、 そうですね、はい、
で2005年ぐらいから
なんか、まあ、明るい華やかな
ラスベガスをイメージしたらしい
ですね、
はい、っていう話。
BGM がクソダセーならちょっと何とかしてほしい。
まああれはもうずっともうあれだからね。
あ、いやいや違う、あのグレイティストショーマンとかね。
あ、そっちか。
あ、まあ、グレイティストショーマンが認知されちゃってるから、うん、あのなんか急になんか安っぽいさ、うん、なんかこう、
な
るほど、偽の番組みたいな感じがする、
はいはいはいはい、
みんなが知ってる BGM だって、あそこでいきなり E.T. のテーマとかさ、うん、スターウォーズのダースベイダーのテーマとかでさ、うん、始まったら、え、お笑いなのにみたいな変なノイズになるから、うん、知らない BGM してほしい。
なるほどね。
あともクイーンね、
そう、うん、そっちとか、だからその直近に流行ったもの入れてやめようよって言
って、クイーンはなんかみんな寄ってたかって使ってるらしいですからね、テレビ番組の。
いや、いいけど、
うん、ね、
意味が出ちゃうのやめよう、うん、
なるほどね。
まあまあ、でもやっぱりその M1 だとこうなんかやっぱニュージェネレーションやっぱ見たいなっていうのは今回痛感しました ね、
そうですね。
なんか前回その トロサーモンが優勝したのもすごいなんか感動的ではあったんですけど、やっぱりこうなんか25歳6歳が優勝したっていうのは、
私もそこずっと迷ってるところ で、うん、で迷って出る出ないかいいんですけど、
はい、
そのやっぱどうしてもあの結成15周年にまあ新しいメンバーからはなって、
はい、
でまあそれは2010年に終わって5年ぐらいこうブラックが空いちゃったから、その間にまあ10年目迎えてはかわいそうだからっていう理由でなったんですけど、もうさすがにいいんじゃない10年に戻してっていうのはずっと思ってて、
戻すタイミング難しいってのと、あともう早めに言っとかないととなりますよね。なんかもらなんかそれこそ2019にやるんだったら2018の前に言わなきゃ
ダメなんですよね。
来年はこうなんで、
本当に今年が最今年が2019年が最後の15周年15年あの縛りですって言ってやっとかないと、
確かに。
そしたら今度それでまた面白いし、
うん、もしですけど、小森さんの言うその年度のところ結成年度でもし分けるんだとしたら、はい、うん、ボクシング階級みたいな話で、
うん、
練習とか年度が高い方が面白いとか、ね、うん、ミドル級、うん、ヘビー級の方がパンチが強いみたいな、
うん、
なぜなら体がでかいから、
うん、
もしでも分けなくてもやっぱり若い方がフレッシュで面白いとか、うん、知らねえから面白いけど、うん、熟練してる方が面白い、うん、果たしてそうなのかみたいな、
う
ん、だからもう階級をなく
する、
そうです
ね、はい、
だからそのもし15年10年とか分けるんなら、うん、10年目までの人とか、
うん、
まあ、3年目までの人とか、うん、新人賞とかあるけど、
うん、
20年目までの人とか、
うん、
はい、30オーバーとか、
うん、
だからもうそうして全部あるとか、
あ、でもそうですね、
だからそれこそノミネートみたいな、
そうそうそう、
やっぱプロは違うななのか、うん、いやとはいえ笑える数は1年目の方が無茶してて、その中でもやっぱそのトップが来てるから面白いとかってするならいいけど、うん、そうじゃなきゃ一緒でもいいんじゃない、だってもうその土俵に上がろうとしてる自体フレッシュじゃんみたいな、
まあ、それだとそうするとまあザ漫才みたいな感じになるっていうのは、
ね、そうだね、
うん、
でやっぱある程度なんかリミットがあって、うん、早く勝たないととかなんかっていうこうなんか焦りのもあった方がちょっと面白いなとは思っていて、
そうか、それはそう
ですね、別に負けても来年がありますって話だとちょっとね、
そうしないとこうキングオブコントとかは本当なんかさらばとかはこうなんか自ら卒業宣言しないといけないみたいなのはあったりするわけで、そうなるとちょっと難しいですよ ね、
なんか毎年ある地元のマラソン大会みたいな、
まあタイミングもそうだしこう難しいな
って、まあでもおっしゃる通り 15年だからって言うと、あ、まあ普通にやっちゃうといわゆるまあ上手い人がどんどん上がっていっちゃうんで、
うん、
大体みんな10年以上とかになっちゃうんですけど、まあ、ある程度もう意図的にちゃんと若いのも入れていくんだぐらいの、うん、あれがつくといいやろうなと思いますね。
まあ、だからもう今まで以上にそういう選び方になってくるんだろうなというのは、はいはい、
あともう一つ思ったのはその、
はい、
まあ、これまでいわゆるまあ2000年代の M1 っていわゆるまあだんだん見ながら2007、8年ぐらいにはまあその見方が分かってきて、
はいはいはい、
みんながいるこう漫才今の攻略法みたいなのを理解するようになってきたと思うんですけど、うんうん、
はい、
一旦多分もう無効化されたんだと思っていて、
はいはい、この5年の間にってことですか、
だと思いますね、
お休みしてた
ここ来るまでの間に、はい、でもう一回改めて今からみんなが M1 についてなんかこう新しい山の登り方みたいなを考えていくんじゃないかなと思って、そういう意味では結構なんかここからまた一つお笑い のなんかなんだろう潮流というか新しいブームができてくる、うん、
お笑いブームでじゃあネタ番組とか作り方とか変わってくる
からね、はい、で私その時に一番思うのはまさしくネタ番組で、うん、2007年8年っていわゆる、まあ、M1 より盛り上がった番組として、まあ、レッドカーペットっていうのがあって、
はいはい、
まあ、あれのおかげでというかあれによって、まあ、M1 も進化したと思ってるんですよね、はい、1分間でどんだけ笑い取るんだっていうのを、うん、まあ、4分にして頑張るっていう、
はいはいはい、
なんでそういうようななんか漫才の作り方をもう根底から変えてしまうようなルールを提示する番組がまた出てきてくれると、
なるほど、
もう極端に言うと30分間ネタやり通す番組みたいな、
はいはいはい、
でもいいんです、まあ、時間じゃなくていいんですけど、うん、なんかそういう番組があったりしてそれにフィットさせるようなものを作っていくと多分そこからまた M1 あのなんだろう漫才の新しいこう、うん、やり方みたいなのができてくるんだろうなと思って、
だそしたらインスタのストーリー上げずに済むんだもんね、
そうね、 TikTok とかね、
ね、
なんかネタ番組自体は結構最近ちょいちょいまた定着しつつあるなって、ね、はい、フジテレビのネタパレとか、はい、テレ東の日曜チャプリンとか、はいはい、でなんかちょっと変わったところで言うと、
ね、
はい、NHK の有田とかもネタ番組だと思うんですけどね、そういう中で、まあ、そのネタやる場あの舞台は実際結構多くなってるなっていうのは
あ、ね、あとはなんかそこにもう一つなんかルールを課すというか、
そうですね、なんかオーソドックスですよね、はい、基本は今ね、
しかる
のはね、意外とそういうところでなんかこうライブシーンで活躍してる芸人さんとかも結構ガッガッときたりはしていますから ね、うん、そうね、うん、というところでそろそろ締めっていう感じになっちゃうんですけれども、はいはい、最後なんかありますか、はい、最後さっき締めた感はありますけど
そうですね、いやいや、まあ、でも来年本当に来年がもう今から楽しみになってて、
なんかそういう終わり方でしたよね、2018年はね、
なんですごいあの明るく来年を迎えられそうっていう、うん、こんな感じですね。
あとあれだ、あの今年の、賞レースって軒並み20代なんですよね、はい、王者が。
あ、そうですね、
W から始まり、それはユーティアなんですよね、はいはい、でなおかつ R1 も浜田雄太郎さん、
ね、はい、
でキングオブコントも花子、これ菊田さんだけ30代なんですけど、はい、その子の2人は20代、はいはいはい、で霜降りということで、
若い
ね、 ね、
いいですよね、
っていうところでなんか W をなんかああ白木が取ったりしたら超面白いなと思ったりするんですけど、ここでああ白木かみたいなね
誰が年齢で見るんだろう
確かに、
うん、でもなんかすごい世代マラソンじゃねえんだよ突然のなんか世代交代感みたいなのがあるかなとは思います ね、
う、 すね、
うん、っていうところかなと思いますけどね、はい、じゃあ最後なんか田島さん一つ、
いや、まあちょっとブリシャブ待ってるんで
次一応ブリシャブですからね、
はい、
はい、ということで、もう丸々3本また散りましたけどね、
はい、
僕ね、この収録日の翌日からね、即旅っていうのを行ってくるんですよ、
はい、
3万円出してなんか適当なその往復飛行機の往復とホテルを取ってくるってサービスなんですけど、うん、どこ行くかは当日の朝までわからないということで、私どうなったのかっていうのを面白くなったら喋りますということで、
まあ、闇やべえよね、それこそ
そうね、うん、私どうなのかというか
帰ってこれないってパターンもあるじゃない、
それテレミクラブパターンですかやだな、まあ、ということで、はい、はい、ということで今回、ゲストにここまで 3回連続ゲストに送りました、はい、小森明さんでした、ありがとうございました、ではまた次回お会いしましょう、さよなら、
おやすみなさい、
おやすみかどうかはちょっと次回